のミキテクテクマップ、
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
今日は横川町にやってまいりました。
はいはい。
この1月4日から新横川支所ということで、
はい、
前はね、横川健康福祉センターやったとこなんです。で、まあ、横川健康福祉センターそのまま残ってるんですけど、機能残ってるんですけど、そこに横川支所の機能が、こちらに加わりまして、でも統合されたよね。
はい、
この建物一体どんな風な利用になってるのかということを、まあ、皆さんにもお伝えしようということで今日はやってまいりました。この1月の4日から三木市役所横川支所が横川健康福祉センターに移ってまいりました。で、行政機能が集約されたいうということやねんな。
はい、なんか結構広報ミキとか、あと神戸新聞でも紹介があったので、話には聞いてるんですけど。
そう、うん、で、まあ、そのあたりどういう風な感じになったのかいうというのを、
はい、
まあ、現地もこう見せていただきながらお話も伺おうということで、今日、お話を聞かせていただくのが市民生活課長の新谷由美子さんです。新谷さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
大変やったんじゃないですか、この統合するっていうのに関して。
そうですね、あの、まあ、これまでからあの2箇所に分かれ、行政機能が2箇所に分かれてましたので、
はい、
まあ、あの不便やというお声はいただいてたんですけれども、
うん、
まあ、あのこの度1箇所に集約するということで、地元からのお声もありながら、あのそういうことになりましたので、
うん、
まあ、昨年から調整を進めて、この、令和4年の1月からあの業務を1箇所でまとめて開始するということになりました。
はい、はい、元横川市よね。
はい、
今現図書館、横川の図書館があるところです、う
ん、
でそれともう一つ今、横川支所になってるのが横川健康福祉センターなんですね、
はい、
元はね。
そうですね。
で、この横川健康福祉センターというのは山田錦の館、横田温泉のちょうど裏手というっていうことになるんですけれども、
はい、
あの横川市長をね、まあ、統合するいうっていうことに関して、
はい、
どっちに統合するのがええやろないうっていうような話もあったかと思うんですけど、
はい、
この、まあ、落ち着いたのが横川健康福祉センターということになりました。実際今見せてもらって、ああ、ええところにこれ統合されたなというふうには思うんですが、この横川健康福祉センターの方に、行政機能を集約したいうというのは何か理由があるんですか。
そうですね、まあ、統合するという方針が決まった段階で、旧の横川図書館になります横川支所の方に統合するか、
うん、
健康福祉センターの方に統合するか、あの協議を行ったんですけれども、
うん、
旧の横川支所の方が建物自体は新しいんですけれども、うん、
はい、
保健等の窓口相談に来られた方の相談に対応する部屋が旧の横川支所の方にはありませんでしたので、
うん、
そういうのに対応できるということから、現在の健康福祉センターの方に統合するということになりました。
大きくて広いように見えるんですよ、旧の横川支所、
うん、あ、そうですね、
でも部屋数が少ないよね。
そうですね、
はい、
相談に来れた方に対応できる部屋がちょっとありませんでしたので、
はい、うんうんうん、はい、この横川健康福祉センターなんですけれども、もともとはあのどういった目的で建てられたとこやったんですか。
平成12年あの合併前の横川町時代に建築されたものなんですけれども、
うん、
当初は保健と福祉の総合窓口ということで、保健医療介護等を一本にまとめた窓口としてオープンしております、
うん、はい、保健医療介護ね。
そうですね、うん、ですから横川町時代から少しあの窓口はその分だけがこちらの方の健康福祉センターに集約して離れておったという経緯がございます。
はい、はい、まあ、保健医療介護の、まあ、専門的な施設がこちらにあったということで、
はい、
その反面不便なところもあったんですかね。
そうですね、 2カ所に分かれておったので、はい、健康福祉センターでは、まあ、高齢者、障害者、介護保険等の医療の窓口、はい、で旧の保険、横川支所の方では転入転出の市民か戸籍関係を主にやっておりましたので、はい、例えば転入された方で、うん、転入手続きは、旧の横川支所、うん、転入手続きが済んだ後に保険証がいりますという時になりましたら健康福祉センターの方に回っていただかないということがありましたので、うん、2カ所に、回っていただくということがあったのでちょっと不便だったかなというふうに思っております。
なるほどね。だからね、新しく市民になられた方からしたら、
うん、窓口行くのもどこかなと。
そうで、しかもこう施設が2つも分かれとると
分かれてるとなると ね、
で違うところにあるというっていうことになったらそれは大変ですわな。
ですね、ちょっとご不便をおかけしてたかなというふうに、はい、
はい、
思ってます。はい、
でまたここをご利用されるのは横川町の方々だけではないんですね。
そうですね、口横川ですとか細川の市民の方にも、まあ、比較的近いですのでこちらの方に来ていただく方も多くいらっしゃいます。
はい、さあそしたら、まずここのこう建物、まあ、どういうものが今窓口として開設されたのかということを教えていただきたいんですが、玄関入りますね、
はい、
で、左手か玄関入って左手いたらもともと保険とか医療とかの関係の部署だったかなと思うんですけれども、それはどうなりました？
そうですね、玄関入って左手はもともとは健康福祉課なので、はいはい、母子医療と保険とか介護の窓口のみでありましたけれども、はい、4年の1月以降は玄関入って左が市民生活課と健康福祉課が2つの課がそこに入っております。
はいはいはい、はい、それもともとはこう1つの課やったわけじゃないですか。
はい、
ね、それがこう2つの課が入ったいうということでちょっとこう狭なったとかいうということはないんですか？
そうですね、やっぱり人数も増えてますし、はい、窓口が、少しちょっと狭くなったかなというふうには思ってるんですけれども、はい、まあ、健康福祉課と協力して、まあ、窓口のお客様比較的待っていただくことなく、うんうん、カーに3席ずつぐらいの余裕を持って対応をしていますので、うん、長くお待ちいただくということはなく、
なるほど、
それは窓口をさせていただいてます。
はい、で市民の方々やっぱりその窓口がね、こう一本かというかこうワンストップですかね、いうというようなこう形になりましたので、たくさんのこうご利用がされるのかなというふうに思うんですけれども、待っていただくスペースもちょっと大きいところがありますね。
はい、そうですね、玄関入った正面のところは自由に使っていただけるスペースになっておりますので、はいはい、うん、一応窓口の後ろにも椅子は設けておるんですけれども、はい、お子様連れですとかご家族で来られている方とかでありましたらそちらのスペースの方を自由に使って待っていただくということにしております。
さあそして、どんなところが変わったのかということもこう聞きたいんですけども、
はい、
まあ、元々あったところを言うというのもちょっとね、ここのことを知っている方もおられると思うんで、お話をさせていただきながら進めようかなと思うんですが、玄関入って右手のところを言うと言ったら、はい、社協さんの、ね、横川支所でしたね。
そうですね、
はい、ここはどうなったんですか？はい、
社会福祉協議会とシルバー人材センターの事務所ということで、
はいはい、
そこは従来通りこれまでと同じようにそこに事務所を置かれております。
従来通りですね、はい、横川支所に、はい、地域振興会ってありましたよ。
あ、はい、
その地域振興会どこにいたんですか？
はい、地域振興課玄関入りまして右奥になるんですけれども、
うん、
これまで日常動作作業室ということで、
はい、
障害を持ちの方ですとか高齢者の方が利用されるモデルルームのような形で使っていた部屋があるんですけれども、うん、
はい、
まあ、合併後は特に使用していない部屋となっておりましたので、
はい、
そちらの部屋を改修しまして、はい、地域振興課の部屋として使っております。
なるほど。そしたら、この窓口機能であったり行政の機能であったりとかっての本当文字通りここに集約されたということになりますね。
そうですね、
はい、で元々ここのね、場所っていうのは、
はい、
例えばトレーニングルームがあったりとか、
あ、はいはい、
で、あるいはそのプールがあったりとかいうっていうのがあったんですよ。
は
い、これはどうなりますか？
そちらの方もトレーニングルーム1階、それから地下1階のプールの方は、はい、これまで通りご使用いただいております。
はい、はい、プールな、僕の記憶ではな、15メートルプールやね。
あ、ちょっとちっちゃめ。
そう、ちっちゃめやねんけど、 あのずっと温水プールでな、
あ、はいはいはい、
ええー、ね
いいですね、
そうそう、はい、言うて言うようなことでね、
地下にあるんですね、
そうそうそう
そう、あ、そうなん
ですね、地下いうことになるんですよね、
そうですね、地下1階になります、
はいはいはい、はい、でトレーニングルームもあれ充実してますね、
そうですね、あの機械の方たくさん取り揃えて充実しておりますので、うん、多くの方に利用いただいております、
うん、先ほどもちょっとちらっと覗いて、
そうですね、
トレーニングされてる奥様や、はいはい、あの男性の方もいらっしゃいます
ね、はい、それからこう今度は上に上がっていきます、そしたらそのそうやね、ここはもともと畳の部屋があったりとか、
あ、和室みたいな、
そうそう和室、はいはいはい、であるいはそのキッチンとかね、
料理ができる、
そう料理ができるとことかいうというのがありましたけど、それどんなになりました？
そうですね、あの和室の方とあの調理室の方も備えておりまして、はいはい、あの自由に使っていただける、予約してもらったら使ってもらえる部屋になっております、うん、今はちょっとコロナで使用が、あまりないような状況ですけれども、これまで通り使用いただけるような状況になっています。
よくね、
はい、
まあ、こういう新型コロナウイルスの流行下にあって、予防接種を受けるのはこちらで受けるんですか？
そうですね、三木市の集団接種の予約会場については、うん、こちらの健康福祉センターの2階の方を、
はいはいはいはい、
会場としております、
はい、
はい、
なるほど、もともとねその健康福祉センターやからね、
そうですね、そう昨年1回目2回目とこちらの方でしてまして、うん、昨年はあの1階の方で受付をして2階に上がってもらうような形だったんですけれども、
はい、
支所が移転した関係で、今年については申告と重なるいうことで、うん、ワクチンについては全て2階の方でしていただくということになっております。
なるほど、これね建物ね、パッと見たら3階建てやった
の。ああ、そうそうそう。
ね。
そうです。な、
その3階部分言ったら何があるんですか。
3階は横浜の児童館となっております。
はい、はい、はい。キッズルームがあったりとかね。
そうそうそう。
はいはい。
ちょっと覗いてきました
けど。ご利用されてるいうところですね。
はい。
さあ、気になるとこなんですけど、
はい、
旧の横浜支所ですよ。
はい。
はい。今どんな感じになってるんですか。
旧の横浜支所の方ですけれども、
はい、
4月今年の4月から、
はい、
学習スペースと、あと多世代交流スペースということで、それを4月からということで今改修工事を進めております。
はい、
はい、
あ、図書館があって、そしてこう学習スペースがあっていうということで、こう学術的なと言いますか、
そうですね
ちょっとこう勉強しようかなというような
スペースが、
はいはい、
充実してくるってことですね、
はい、ということですね、はい、なるほどね、すごくこう便利ですよね。
そうですね、まあ、学習スペースについては Wi-Fi も環境を整えますので、
おお、はい、
まあ、中高生の方とかに利用していただいて、
はい
はい、で多世代交流スペースの方は飲食可能となっておりますので、
はい、
自由に使っていただいて、図書館に来た方がそこから図書館借りて使っていただいてもいいですし、
はい、
はい、ご自由に使っていただくスペースとする予定です、
はい、またその交流スペースができた時には、はい、ちょっとしたこうイベントが行われたりしますか？
そうですね、はい、内覧会も予定してますので、少しオープニングセレモニーのようなものをしてはどうかということで今検討しておりますので、
はい、
またぜひ皆さん来ていただけたらと思っております。
はい、今日は1月4日から新横川支所ということで、もともと横川健康福祉センターやったところに横川支所と横川健康福祉センターの行政の機能が全部キュッと集約されたということで、どんな風になっているのかをお聞きしに参りました。お相手いただきましたのは市民生活課長新谷由美子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は今年1月4日から業務をスタートした新横川支所にお邪魔しました。またこれまで横川支所として利用していたスペースは4月から学習スペースや多世代交流スペースとして市民の皆さんが気軽に利用できるよう有効活用するとしています。こちらも楽しみですね。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。